タビュー、町の声。おめでとう、川越市。川越で生まれ育った人、川越に移り住んだ人、それぞれの川越に対する思いは十人十色。次の100年に向けて、町への思いとこれからの夢を伺いました。図、136ページ、説明。時の鐘周辺を描いたカラーイラストがあります。図、終わり。小筆良一。川越市の地域医療を担う総合病院、小筆産経病院。病院の創業者である小筆良一先生は、川越で生まれ、戦中戦後、そして現在に至るまでの町の変遷を見てきた一人です。長年暮らすこの町への思いを語っていただきました。いつでも帰って来られる町、安心できる私の故郷。小学校4年生で終戦を経験し、戦後少しずつ活気を取り戻していく川越の姿を知る小筆良一さん。そんな町への愛情から1982年、地元に小筆産経病院を設立しました。86歳になった今も現役で患者さんの診療に当たっています。実家はおもちゃ屋で、本来なら長男の自分が継ぐべきところですが、私は喋るのが苦手で商売には向かないなと思っていました。進路を選ぶ時期に、ふと子供の頃に通っていた近所の耳鼻科の寡黙な先生を思い出して、医者もいいなと思いました。高校は都内にある小石川高校へ進学し、東大理科2類、現理科3類を受験。それが医者の道を歩み始める一歩となりました。最初から町医者になろうと思っていました。町医者になるには何でもできた方がいいから外科に進み、様々な分野で仕事をし、地元の川越で開業しました。もともとよそでやることは考えなかったですね。川越は天災があまり多くない土地で、これまでその心配や苦労がなかったところが大きな魅力だと話す小筆さん。穏やかでのんびりとした町の空気も昔から変わらないそうです。私は釣りが好きで、戦争で空襲が始まっても友達と近所で釣りばかりしていました。警戒警報のサイレンが鳴ると普通はみんな家へ帰るんですが、子供だからすぐには釣りをやめられないんです。次の警報が鳴ると、もうそこに飛行機が見えて、操縦している人の顔まで見えるくらい近くに来る。そして、撃ってくるんです。みんな慌てて茶畑の中に、だーっと潜ったのを覚えています。でも、不思議と撃たれた奴はいない。みんな敏捷で大したもんだと思っていたんですが、あれはきっと飛行機の操縦士が子供だからとわざと外したんだなと。そうでなければ、一人や二人撃たれてもおかしくないですよね。今思えば、そんな風に戦争中でも、なんとなくのどかさを感じることもありました。今でも町の人の健康のため、精力的に働く小筆さん。私は川越が好きです。落ち着きがあって、何より本当に住みやすい。この先も今の市民生活を維持していってもらえたらいいですね。いつでも帰って来られるふるさとという安心感もあります。川越の人たちはそれを一つの利点として考えてもらいたいです。これからもずっとみんなが町を愛してくれればいいなと思います。写真、136ページ、137ページ、2枚。1. 説明。屋外で紺色のジャケットを着て立つ小筆さん。2. 元気な小筆さん。毎晩の晩酌が楽しみ。写真1、2、終わり。プロフィール。小筆良一。小筆産経病院名誉院長。 1936年川越市生まれ、医学博士。東京都立小石川高等学校を経て、1961年に東京大学医学部医学科を卒業。東京大学医学部第三外科、東京都立駒込病院外科医長などを経て、1982年川越市に小津産経病院を設立。人間を丸ごと捉えるホリスティック医学の第一人者でもある。井上誠一郎。国指定重要無形民俗文化財であり、2016年にはユネスコ無形文化遺産にも登録された川越氷川祭りの出し行事。その370年以上の歴史と伝統を守り続ける町方の一人が、川越市出し保有町内協議会の会長の井上誠一郎さんです。町が好きという気持ちが伝統をつなぐ原動力に。井上家十三代目当主井上誠一郎さんは、江戸時代に川越に移ってきた初代からずっと川越の歴史と文化を継承してきた一族です。市の文化財に指定されている川越の式屏風も井上さんのご先祖が描いたもの。当時の川越の子供たちの様子が描かれている貴重な資料です。井上さんは現在川越祭りで重要な役目を担う出し保有町内協議会の会長を務めています。川越祭りにおいて私たち町方の最も重要な役目は町の誇りである出しを保存し祭りに毎年参加すること。準備は町中総出で行います。一番の見どころは豪華絢爛な出しの引き回し。出し同士が出会った時の引っかわせやお囃子の音はいつの時代も川越っ子の心を流行らせます。苦労はありますが、祭りが始まればすべて吹き飛んでしまいます。井上さんは小学生の時初めて引き回しに参加。当時は観光客はおらず、未舗装だった砂利道の道路を元町二丁目から宇頭坂までガラガラと出汁を引いて歩いたといいます。出汁にぶら下がって帰ってきたことは70年以上経った今でも井上さんにとっては忘れられない思い出です。保存、保管、維持、すべてにおいて伝統を受け継ぐことの難しさは身をもって知っています。それでも私たちは川越祭りが大好きです。一年中お囃子の笛や太鼓の音色が耳から離れません。この思いこそが伝統です。この伝統を生涯守り続けたいものですね。写真138ページ2枚。1、説明。屋外で縦縞のシャツを着て立つ井上さん。2、祭り衣装の井上さん。写真1、2、終わり。プロフィール。井上誠一郎。1937年生まれ。川越第二小学校、川越第二中学校、県立川越高等学校、日本大学医学部卒業。井上委員名誉委員長。川越市出し保有町内協議会会長。原敏子。川越の中心街で生まれ育った原敏子さん。城下の面影を感じるこの町が観光地として目覚ましい発展を遂げていく姿を間近で見てきました。若い世代を応援したくなる。活気あふれる地元が好き。大正ロマン夢通りにある吉田賢治堂の家に生まれ、川越女子高等学校を出て家業を手伝った後、原家に嫁いだ原敏子さん。ご主人と共に山は新富町店を長く任されていました。 生まれながらの川越っ子で、道を歩けば知り合いばかりという川越の町の有名人です。御年86歳。品のある凛とした佇まいの中に、驚くほどアクティブな一面が顔を覗かせます。昔は一年中朝から晩まで着物、買い物などの行き帰りの自転車にも着物で乗っていました。川越は今でも普段から着物を着ている人を多く見かけますね。時代とともに川越の街が変わる様子を住人としても商売人としても見てきました。銀座通り、現大正ロマン夢通りは昔アーケード街だったの。あれは祖父が商店街理事長をやっている時に作ったものです。昔の商店街は今と違って地元の人の店ばっかりだった。だからどの商店街も昔からあるお店がだんだんと減っていくのはやっぱりちょっと寂しいね。それでも町に新しい風が吹き込むことは嬉しいという原さん。若い世代が川越で何かを始めると聞くと応援したい気持ちに駆られるそうです。若い人とお話しするのはとっても楽しい。だいぶ年は離れているけれど、みんなとっても優しくてね。私を気にしてよく声をかけてくれます。近所の弁天長屋も最近活性化されてお店も増え、よく遊びに行っています。やっぱり私は川越が一番だね。川越の街と人が好きなんです。写真139ページ、2枚。1、説明。東圃山輪の脇に立つ原さんは、和装で日傘を差しています。2、季節に合わせて着物を選ぶのが好き、という原さん。写真1、2、終わり。プロフィール。原敏子、1935年生まれ、川越生まれ、川越育ち、川越市遺族会女性部長。王子正則、生まれ育った広島から東京、そして川越へと移り住み、プロダクトデザイナーとして活躍する王子正則さん。古き良き町での生活を楽しみながら、様々なことにチャレンジしています。古い町並みが残り、独自の文化が息づく川越が好き。30歳の時に地元広島から東京に引っ越し、デザイナーとして活動していた王子正則さんは、ある時クライアントの真鍮メーカーと栓抜きを作ることになり、栓抜きビールバーというイベントを開くことになりました。イベントを開催するにあたり、栓抜きは完成しましたが、栓を抜くためのビールはどうしようか、という話になったんです。せっかくなら、素敵なビールがいいなと調べたところ、川越のクラフトビールメーカーの存在を知りました。早速お話をしたところ快諾をいただき、それがご縁で川越を知ることになりました。打ち合わせで川越を訪れた際に、古い町並みが残る素敵な場所だと感じた王子さんは、川越に引っ越したいんですけど、どんな場所ですか?と相談。じっくりと川越の町を巡り、移り住むことを決意したそうです。川越に移り住んでみた感想を聞いてみると、仕事で北陸へ行く機会が多く、大宮駅から北陸新幹線で仕事場まで行けるようになったので、とても便利に感じました。また、妻が子供の通う学校で PTA の役員をしていたこともあり、ご近所さんとの付き合いも楽しい街ですね。と、仕事もプライベートもとても充実した生活を送っています。普段散歩するだけでも楽しい街。古い道を残しながら散策を楽しめるような地域に発展していってほしいです。と、今後の川越について話していただきました。写真140ページ2枚。1、説明。朝日の屋文庫の前に立つ王子さん。2、 王子さんが手がけた和モダンを感じさせる空間。写真1、2、終わり。プロフィール。王子正則、王子&デザイン代表、手工業デザイナー。日本の様々な手工業品のデザインをし、それら製品群のブランディングや付随するグラフィック等も統合的に手掛ける。2011年、テテテ協同組合、共同設立、共同代表、テテテ商談会などを主催。山田理人。川越小学校に通いながら、日々ピアノの練習に励み、プロのピアニストを目指す理人さん。川越の好きな場所や、今後の目標についてインタビューしました。お父さんに憧れてピアノの道を選んだ、小学校5年生の努力家。川越の街並みが好きで、お父さんとよく遊びに出かけるというリヒトさん。お気に入りの場所は、伊勢屋のお団子と辛味噌の焼き鳥が好きです。あとは、川越氷川神社はいつ行っても楽しいので、お気に入りの場所です。と教えてくれました。そんなリヒトさんは、2022年に開催された国際ピアノコンクールの5大会で、若干11歳にして、年代別1位に加え、そのうちの一つでは、全年代中のグランプリにも選出。ウィーンへも招待されるなど、輝いた実績を持ちます。幼稚園の年中から、ピアニストのお父さんのもとでピアノを習い始めました。お父さんがピアノリサイタルで、ショパンの革命のエチュードを弾く姿に憧れて、僕もピアニストを目指しました。練習は楽しい時も辛い時もありますが、それも僕の一部になっています。練習は厳しい時もあるそうですが、そのおかげで成長できました、と大人さながらの回答のリヒトさん。今後の目標はショパンコンクールへの出場。もっと大勢の人に曲を聴いてもらいたいです、と意欲を燃やしています。現在は、親子共演のコンサートを開催。コンサートの舞台の裏方がどうなっているのか、プロとして仕事を受けた時に請求書はどう書くのか、といったことも勉強しているというから驚きです。川越が100周年を迎えてどう思いますか?と尋ねると、通っている川越小学校も150歳。これからも川越は昔の雰囲気が残る街でいてほしいです。と話してくれました。写真141ページ2枚。1、説明。ピアノの前に座るリヒトさんと傍らに立つ父親の高博さん。2、休日は10時間にわたってピアノを練習します。写真1、2、終わり。プロフィール。山田理人。2022年2月と3月に開催された国際コンクールで、ドビュッシーのピアノ独奏曲、喜びの島を演奏し、グランプリを獲得するなど、2022年には5冠を達成。ピアニストで作曲家の父、山田隆博さん指導のもと、練習プログラムを毎日こなし、コンクールに積極的に出場。ラタナスツシー・スパタラー。結婚を機にご主人の地元川越に移住したスパタラーさんは、いつも笑顔を忘れずにタイと川越、双方の文化を広げる活動をしています。今後もイベントを通じてお互いの国の魅力を発信していきます。食や催しを通じてタイ文化を知ってもらいたい。タイで空手を教えていた日本人の夫と1992年に結婚したことをきっかけに川越に移り住みました。と話すスパタラーさんは、タイのオリンピック協会空手連盟の秘書を務めながら、 自身も空手選手として国の代表も務めていました。川越に移住した後、市の依頼を受けて埼玉県在住タイ人クラブを開設し、代表を務めることになりました。クラブの活動内容について伺うと、日本の方にはタイ文化の普及を目的として、国際的な活動やイベントを通じてタイ語や食文化などを知ってもらい、反対にタイから日本に来て生活している方には、日常生活の役に立つよう、日本語や法律について学んでいただく活動をしています。と、お互いの国の文化を学んでもらうため、尽力しています。タイを代表する正月行事、水かけ祭りなど、様々な催しを市内で行ってきたスパタラーさんは、皆さんが笑顔で楽しめるタイのイベントをたくさん開催したいです、と話します。より多くの人がタイの文化に興味を持ってもらうため、日々活動しています。川越とタイの似ているところや、日々の暮らしで感じることは、タイは仏教の国なので、川越と同じようにたくさんの寺院があり、歴史を知ることができ勉強になります。特に北院は私のお気に入りの寺院ですね。また、川越に住む人たちは思いやりがあり、誰に対してもとても親切で、川越で生活していることを誇らしく思います。とお話しいただきました。写真142ページ、2枚。1、説明。笑顔のスパタラーさんは民族衣装を着ています。2、笑顔が素敵なクラブの皆さんと活動しています。写真1、2、終わり。プロフィール。ラタナスツシー・スパタラー。タイ王国出身。埼玉県在住タイ人クラブ会長。元埼玉県国際交流相談員。タイ人に対する日本語習得に関する支援、生活相談等の多岐にわたる事業を継続的に展開。在日タイ王国大使館から高く評価をされている。タイ王国の言語、料理、ダンスを紹介する活動も行っている。小円。川越市外国籍市民会議の座長を務める翔さんは、川越で暮らす外国籍市民と市の間に立ち、お互いにとってより良い多文化共生のあり方を実現するため努力しています。外国籍市民の意見を聞き、市と協力しながら、より良い生活を実現する。中国北京市出身の翔さんは、川越で生活して30年になります。1990年に経営工学の研究員として来日しました。当時私の夫は日本の大学院に留学しており、また私の両親も医師として日本で生活していたのですが、家族みんなで暮らしたいとの思いから、子供と一緒に日本に移り住むことにしました。その後、夫の就職を機に川越での生活が始まりました。日本の大学院を卒業した後、現在は川越市外国籍市民会議の座長を務めています。川越市外国籍市民会議は1999年に発足し、川越に住む外国籍市民の意見を市に提案することと、行政からの意見に外国人目線で答えることを目的として、様々な国、地域出身のメンバー、計10名で活動しています。川越で生活する外国籍市民は過去10年間で 1.8 倍増加しており、約8700名の方々がいらっしゃいます。ニーズの多様化とどのように向き合うかが課題となっており、家庭や福祉、教育など多くの相談を受けています。と翔さん。これまで多くの施策が実現され、国際交流センターで実施する事業や外国籍の子どもたち向けの教育ガイドの発行、家庭ごみの分け方、出し方の多言語展開など、 多くの取り組みに携わってきました。多文化共生の観点から、特に教育と言語が大切なテーマと考える翔さんは、外国籍市民の皆さんに、身近な地域の活動に参加することで、日本の言葉や文化の魅力にもっと触れていただきたいな、と心から願っています。写真、143ページ、2枚。1、説明。青い洋服を着て微笑む翔さん。2、自然が多く活気ある風景が川越と北京の共通点です。写真、1、2、終わり。プロフィール。翔燕、中国北京市出身、川越在住30年、1990年に研究員として来日、現在川越市外国籍市民会議座長や外国籍市民相談、中国語相談の相談員、埼玉県多文化共生キーパーソンとして活動している。その他、川越市国際化基本計画策定委員会のメンバーを務めた経験もある。グレゴリー・ブレイロック。日本での塾開校の後、AET 講師として活動を始めたブレイロックさん。国際化が進む昨今において、川越を拠点に日本人の英語力向上に注力しています。旅行をきっかけに川越に移住し、英語指導助手として活動。もともとアメリカ・コロラド州でコンピューター関係の仕事をしていたブレイロックさんは、現在川越で AET、英語指導助手として活動しています。川越で働くことを選択した理由を尋ねると、コロラド州で働いていた頃に日本人の友人ができました。日本へ旅行に行こうという話になり、川越を訪れたことがきっかけです。帰国後、その友人と日本で塾を作ろうという話になり、1年間のプランニングを経た後、改めて日本を訪れて、川越と坂戸に塾を開校しました。旅行で川越を訪れた際に、風情ある街並みを気に入り、移住したいと考えていたブレイロックさんにとって、日本での塾の開校はとても楽しみなものでした。その後、ブレイロックさんは教育委員会に勤める知人の誘いを受け、AET の道へ進みます。市外の学校で6年間勤務した後、2003年から川越に勤務地を移しました。当時は学校によって英語の教え方が異なっていたので、共通して英語を教えることのできる教材作りから始めました。とブレイロックさん。現在はウェブ上で資料をダウンロードし、学年ごとに適した内容を学べるプログラム制作を考えているほか、先生たちとコミュニケーションをとり、よりわかりやすく英語を教えられる環境づくりに注力しています。看板や道路案内標識に、もっと英語が使われ、国際化が進んでいくといいですね、と、今後の発展につながる川越への思いにあふれています。写真、144ページ、2枚。1、説明。青い半袖シャツを着て微笑むブレイロックさん。2、国際交流を通じて英語を学ぶ場を設けています。写真、1、2、終わり。プロフィール。グレゴリー・ブレイロック。アメリカ出身。英語指導助手。米国コロラド州コロラドスプリングスのフォード・エアロスペース・コーポレーションでコンピューターエンジニアとして勤務し、来日後は川島町で AET を6年間勤務。川越市と坂戸市でBEC スクールのオーナー兼指導者として活動。姉妹都市、友好都市。川越市では、国内外の6都市と姉妹友好都市の盟約を結び、教育や文化、スポーツなど、 これまで様々な分野で都市間交流活動を行ってきました。また、海外姉妹都市へ中学生交流団を派遣することで、青少年間の交流を促進し、異なる文化や言語への理解を深めることを目的とした活動を30年以上にわたり続けています。図145ページ、説明。簡略化されたアウトラインだけの世界地図と日本地図があり、それぞれに川越市と友好都市姉妹都市が黒丸で記されています。図終わり。オッフェンバッハ市、ドイツ連邦共和国。提携39周年。人口約14万2000人。面積45キロ平方メートル。ライン川の支流、マイン川沿いに位置する工業都市。共に大都市圏に位置し、古い歴史があること、川越市内の企業の工場が同市にもあったことなどから提携。昭和58年8月24日、姉妹都市調印。ビューズイング宮殿の写真があります。セーレム市、アメリカ合衆国。提携36周年。人口約18万人。面積120キロ平方メートル。オレゴン州の州都。市内の大学と同市にある大学が姉妹校であることから市民交流が重ねられ提携に至る。昭和61年8月1日姉妹都市調印。オレゴン州議会議事堂の写真があります。オータン市、フランス共和国。提携20周年。人口約1万4000人。面積60キロ平方メートル。パリの南東300キロメートルにあり、2000年の歴史を持つ古都。異なる価値観、文化を持つ地域との交流による街づくりを進める同市からの申し出により提携。平成14年10月18日姉妹都市調印。大丹市の街並みの写真があります。棚倉町、福島県。提携50周年。人口約1万3000人。面積 159.93 キロ平方メートル。福島県南部に位置し、棚倉城をいただく城下町。江戸時代に川越藩棚倉藩の藩主に松平周防の神康秀をいただき、両市長の歴史を作ってきたことから提携。昭和47年1月18日、友好都市調印。棚倉城跡の写真があります。小浜市、福井県。提携40周年。人口約2万8000人。面積 233.11 キロ平方メートル。福井県の南西部に位置し、数多くの文化遺産が点在。川越藩主が若狭小浜藩に転封された際、ささら獅子の縁起者を召し連れ、雲品獅子として伝承されている縁から提携。昭和57年11月30日姉妹都市調印。観光地外もの写真があります。中札内村、北海道。提携20周年。人口約3900人。面積 292.69 キロ平方メートル。日高山脈の裾に広がる農村地帯。村の西部は日高山脈えりも国定公園。川越市の名誉市民相原久一郎さんの美術館が同村に開館したつながりから提携。平成14年11月30日友好都市調印。相原久一郎美術館の写真があります。